2016年4月14日午後9時26分、マグニチュード 6.5。 そして4月16日午前1時25分、マグニチュード 7.3。 この2つの内陸型大地震を含め、最大震度6弱以上の大地震が1日半わずか36時間のうちに7回も熊本地方を襲いました。震度1未満の地震を含めると、最初に地震が発生した4月14日からの1ヶ月間で実に5万回以上の余震が発生。過去に前例が見当たらないほどの圧倒的な群発地震となりました。地震発生直後から都市基盤を支える様々なインフラがその機能を失い、16日未明における避難した人の数は18万3882人に上りました。あの日、私たちウェブラジオ FMC のスタッフも被災者となりました。今週は FMC 特集、あの日スタッフ全員被災者になったと題して、それぞれがどのようにあの地震を体験し行動をしたのか話を聞きます。聞き手は私、榎田新右衛門です。こんばんは、榎田新右衛門でございます。今週この枠では熊本大分大地震を FMC スタッフそれぞれがどのようにその地震を体験し、そして、避難生活などを含めましてどのように行動したのかという話を、一人一人聞いてきたわけであります。まず4月10日トップバッターとして立花幸恵さんに登場していただきました。彼女は、そうですね、社会を構成する最小単位の一つと言ってもいいかもしれません。家族というね、その家族揃ってじゃあどういうふうに動いたのか避難したのか、小さなお子さんいらっしゃいますからね。で、さらに彼女が住んでいるその町は熊本市西区というところなんですが、比較的海岸線に近いところでありまして、で、4月16日午前1時25分のいわゆる本震という地震の直後に、津波注意報が発表になりまして、私もその津波注意報を見たとき本当に肝を冷やしたんですけれども、実際津波はなかったわけですが、しかしその津波注意報というものが発表されたときに、じゃあどう動けばよいのか、避難すればよいのか、様々な葛藤があったと思いますが、そこら辺を話して、くれました。で、続きまして4月11日火曜日はマウナケアシオンさんの話でありました。彼女は、熊本市の市営住宅にお住まいなんですが、その、いわゆる団地ですよね。団地の中で、例えば、お年寄りであるとか、その行動半径が非常にこう狭められている人たちですよね。その車だとかで動ければいいんですけども、そういったことができない、その団地の中にずっといなければならない、避難所にも行けないという方々をどのようにそのサポートするのかという、彼女はその、市民パトロールというような、いわゆるボランティア活動を日頃からやっていたわけでありまして、そこの、その普段のその役割とは違うところまで踏み込んで、ボランティア活動を彼女はやったわけですよね。で、その部分の話だとかが非常にこう興味深く私も聞くことができました。で、続いて4月12日水曜日は木田上優子さん登場であります。彼女の家はほぼ無事だったわけです。屋根の瓦が落ちたりとか、温水器が倒れたりとかという、そういう物的な被害は当然あったんですけれども、家族揃って避難することができたという、しかもですね、彼女のその住んでるすぐそばに、文化財としてですね、古くからある建物があったわけですが、それが、見事に倒壊してしまう、もう本当に破壊的に壊れてしまう。で、そういったのの真横で間近に見ながらその、恐怖を感じたんだと思いますが、そういった話を聞くことができました。4月13日木曜日は イペリット上田さんが、登場いたしまして、彼は熊本の、まあ、熊本市よりも若干南の方ですね、県南の方でありますが、小川町ですね、まあ、現在は宇城市小川というふうになりますが、に住んでいるわけでありますが、そのいわゆる前震本震といわれるそれぞれの地震の他に、さまざまなもう本当多種多様な余震が熊本のこの地震では起きたわけでありますが、そのまあ一つのですね、なんて言うんでしょうか、余震の発生域のまあ震央に近いところですね、その非常に数が多く地震が発生した場所の一つが小川なんですが、まあそういったところでどういう、まあ、避難生活をしたのかという話を彼がまあ語って、くれたわけであります。で、4月14日金曜日はピナツボめぐみさん、彼女もですね、ちっちゃなお子さんがいらっしゃいます。そして、ペットのワンちゃんがいるということで、それをまあそのまああのお子さんを早く寝かしつけた後で、そのまあまあ本人にとっては寝入りばなを襲われるような形での地震が、そのまず4月14日起きたわけですね。で、その、それからのその避難生活、さらには、熊本市を離れて、熊本の北部の方にありますが、山鹿市の方に彼女は避難したわけでありますが、そこでのその熊本市とのまあ落差といいますか、熊本では本当に物資が枯渇していたわけでありますが、山鹿はまだそれほどじゃなかったと。で、その落差をこう非常にこう痛烈に感じたというような話を聞かせてくれました。で、昨日は花岡山花岡さんの登場であります。まあ彼はまあそのご自宅が全壊というですね、まあ FMC のスタッフの中では最も苛烈な、非常にこう重い被害を被ったわけであります。で、そこからいかにその戦っていくかという、まあ臆することなく前向きに進んでいくっていうその姿を私もずっと見てまいりましたけども、それを彼の口からまあ語っていただいたということになります。今日は私榎田信右衛門の話ということになるんですが、まあ私の、体験談というのはもうこれまでもいろんな番組で語らせていただきましたので、もう散々聞いたよという方も多いと思いますので、まあざっくりお話をしていきたいなと思いますが、4月16日の、本震というやつが来た瞬間、私はちょうどその、鶏の唐揚げというやつをですね、口の中にポンと一口こうポンとこう入れて、さあ噛もうとしたところでズドンでありました。鶏の唐揚げを口に頬張った状態で逃げるというですね、非常に珍妙な逃げ方で、外に出たわけであります。で、その後しばらくそうですね、1時間はいなかったと思いますが、表で、真っ暗の中、真っ暗であり、しかも大変なその砂ぼこりが、もうもうもうとその辺り一面覆い隠すぐらいの、これ例えば LED のライトをつけますと本当にその霧のようにですね、その舞ってるんですね。で、これがそのそれぞれのいろんな家であるとかビルであるとか、そういったとこからこう舞い上がってるその砂ぼこり土ぼこりなわけであります。本当に息苦しくなるほどの、空気の悪さでありました。で、その中で、ひっきりなしに余震が来るわけであります。で、これはちょっと変な言い方かもしれませんけども、そのこの余震、この揺れ方はどういうものなんだろうと思って、じっくり私観察することができるほど、まあ本当に揺れるんですよ。で、ほとんどの方はもう立ってられない状況なんですが、あえて私バランスをとって立ってやろうと思いまして、で、それでその揺れ方を見ておりましたら、これ本当にある意味サーフボードに乗ってるかのようなですね、揺れ方です。これは、本当に大変なことが起きたなと思いました。で、その後しばらくしましてから、 ルネディのすぐ隣にある駐車場に移動いたしまして、まあ、車も出しましてね、そこの駐車場の方に、うちとは関係ない駐車場なんですけども、そこの、真ん中の一番安全なところに車を止めさせていただきまして、避難をしておりました。で、その間、私もちょっとこう、蒸気した、思いがありまして、本当に体から湯気が上がるようなですね、感じだったんですけれども、ちょっと冷やしたいのもありましてね、そこのその駐車場のアスファルトの地面にですね、大の字になりまして寝ました。時刻はですね、多分、午前2時半か、あるいは午前3時前後だったと思います。その時に、本当にですね、大の字になって地面の上で揺れる、その時起きたのはおそらく震度5弱ぐらいだったと思うんですが、本当全身で地球の揺れというのを私感じたんですね。で、その時にもちろん恐怖というのも、まああるんですけれども、本当に地球というのはこうやって生きてるんだなということを、まあ変な話ですけども実感したんですね。ですから結局やっぱりどこの地面であってもこのように動くことがあるんだなというのをこう再確認する、当たり前な話なんですけども、それをこう再確認することができて、まあ、我々はその地球というこの星に、まあ、その地面の上に、住んでる、生きてるわけでありまして。で、どこが動いたっておかしくないという。で、改めて地震というものをですね、全身で、五感で体感することができたというのは、今の私、今となって、改めて、振り返ってみればなんですけども、本当にプラスになってます。いろんなものをですね、例えばそれがその産業であったり、あるいはこう社会のいろんな福祉であったり、いろんなものをこう考えるときに、結局やっぱりこの地球ってやつの上に我々はおるんだなということをですね、再確認することができたというのがですね、まあ、これが私のものの考え方がちょっとこう震災以降、微妙に変わり始めた、そのきっかけがそこにあったんじゃないかなと今となっては思っている次第です。まあ、夜明けまで、そこにおりました、駐車場ですね。空上空はですね、星が途中から見えてきましたかね。で、ヘリコプターであるとか、航空機、これジェット戦闘機とおぼしき、航空自衛隊のですね、まあ、おそらく宮崎のニュータバル、もしくは、福岡の築地とかそういった基地から飛んできたものと思います。偵察のジェット機だったと思います。そういったものがですね、盛んに飛び交ってるという、これは本当に真夜中に、そういった音がするというだけでも異様なものがあるんですけれども、すごいことになったなというふうに、そこで初めて、実感をさらにこう深めたわけですね。で、車のエンジンはかけておりました。時々やっぱりずっとかけてるとガソリンが減るのがやっぱり怖いというのがあって、時々エンジンは切ってましたけども、ラジオ、カーラジオは動かしておりました。で、ラジオで、もっぱらNHK の第一放送を受信していたんですが、で、そこで様々な情報が、未確認の情報がやっぱり多かった。と思います。例えば熊本市内の白川に架かる龍神橋が落ちたという、一報が流れたんですが、その時は本当に橋が落ちたのかっていうふうに驚きました。で、阿蘇大橋が落ちたっていうのも本当かよっていう、本当に想像すらできない。いくつかは、ですから、誤報であったり、ちょっと古代な、トーンで伝えられた、報道もあったんですけれども、実際問題、どこの避難所がどうなっているであるとか、いわゆる、生活に密着する情報というものは、ついぞ聞かれなかったような気がします。そこまでその取材体制が整わなかったのかなと思うんですが、ただ、4月14日、 果に前進というのがありましたので、おそらく各局全国から応援の、まあ、記者さんであるとかディレクターであるとかいろんな人たちが来てたはずなんですが、ですから相当に取材するその、まあ、マンパワーというのはあったと思うんですけれど、実際はそんなにはやっぱりそのマンパワーが発揮されていたとは思えないですね。ですからそのラジオというものが災害の時に本当に役立つんだというふうに、まあかねてから言われてきましたけれど、私はその時は、何の役にも立たないなというふうに、思った次第です。そういう情報がじゃあ、民放の方では流れていたのかもしれませんが、ちょっとそこまでチェックする時間がなかったので、私はそこはわかりません。とりあえず私が NHK を聞いていたらそういうふうに思ったというところです。で、結局、明け方、夜が、白み始めました。明けてまいりまして、これはどっかに移動しようと。どこかというのは、まあ、すなわち避難所であるわけでありますが、で、私どもがおりましたルネディの目の前は、私立の海進高校という高校がありまして、広い運動場もありますので、当然ここは避難所になっているだろうと思って、まずそこに向かいましたら、もうそこの、正門の前まで来たところで、もう本当に外に出ちゃってるっていうかですね、もうあぶれてるんですよ。中に入れない人たちがいて、もうこれはもう無理だなと、やめようっていうことで、海進高校をやめまして、で、大江小学校が、まあ、近くにあるんですが、でも大江小学校の方が多分多いんじゃないかなとか思って行ったらですね、意外と隙間がありましてね、で、車がスッとこう運動場に入ることができたので、で、さらには、体育館の中にもまだスペースが残っていたんですね。ですから、そこで、まあ、避難生活を始めることになったというところです。で、まあ、前の日からずっと私寝ずにFMC の番組をお送りしておりましたんで、まあ、本当にもう疲れ切って、ておりました。で、おそらく時刻にして午前6時前ぐらいに、私車の中でそのまんまもうシートを倒して、寝てしまいました。で、家族は皆体育館の中に入りまして、体育館の中で、一夜を明かす形になったわけですけども、で、そうですね、お昼前ぐらいに目が覚めました。で、最初に熊本日日新聞の号外が届いていたのをこういただきまして、でそこにそのまあ、でっかくその阿蘇大橋がなくなっているその写真がカラーで、載っているのを見てですね、本当にたまりましたね。で、そこから、じゃあ、その番組を何かやらなきゃいけない、QIC をとりあえずやろうってことで、一本、その車の中で、収録を行いました。非常に辛い放送になりました。でもやらなきゃという、なんか変な使命感がありましてね、それで番組をやったわけです。で、その後、今度は、その、まあ、相当にその、実はですね、砂ぼこりと頭からも被って、ているわけですね。それで、もう本当ジャリジャリするんですよ。その、肌であるとか、その頭皮であるとか、もう鼻の中もジャリジャリしてます。で、当然その水も止まっておりますんで、お風呂とかは入れないわけでありますが、幸いその、まあ、女房の、フィラリア妹の、実家が、まあそっちは菊池市というところにあるんですけれども、そっちは無傷で、水も電気も全然ライフライン何の影響もないということでありましたので、風呂入れるよということだったので、まあありがたいということで、そっちの方に移動することになりまして、で、お風呂借りることになりました。本当にその私、風呂に入って、驚いたっていう経験は今までの人生の中でただの一度もないんですけども、驚いたんです。それは何かと言いますと、その、まあ、洗面器にお湯をこう、溜めて、頭からザブッとこう、かけるわけでありますけども、かけた瞬間、その流れ出たお湯の色がですね、黄土色なんですね。 これがいわゆる何でしょうか、中国の黄河の、そのちょっと泥水みたいな、川の水ありますよね。ああいった、あそこまで濃くはないですけども、まあ、あれに近いようなものが頭からザーッと流れていって、それがその、まあ、土ぼこりとかだったんですね。で、ああ、もうなんかものすごいところにいたんだなっていうようなことを、その時改めて感じた次第です。私どものその避難生活は約3週間になりました。私は最初はその大江小学校の体育館の中で、まあその、お風呂入って帰ってきたからでありますが、その後その日の夜ですね。ですから、4月16日の夜になりますが、寝ようかなと思いましたところ、ちょっとこうちょっと寝たところですぐに係の方に起こされまして、ちょっといびきがって言われましてですね、ああもうそれ言われるともうとてもじゃないけど寝られないもんですから、もうこれで寝るのやめようと思いまして、もう私はもう車中泊で行くんだというふうにもう決めまして、そこから3週間、軽乗用車車中泊をすることになりました。おかげさまで、ちょっとこう背骨をどうも痛めたようでありまして、ちょっと神経を痛めたようでありまして、左腕が未だに痺れております。あと体育館の中で、まあ、ちょっとしたそのまあ事故だと言っていいと思いますけれども、まあその、人工芝がこう敷いてあったんですけど、その下のその人工芝の下に溝が隠れていまして、そこを踏み抜いて、右足の親指の付け根のところをもうひどく捻挫をいたしまして、靴が履けないほどに腫れ上がって、おりました。まともに歩けませんでした。でその状態が1ヶ月近く続きました。病院にも行ってレントゲン取ったんですけれども、捻挫だと言われて、そのね、いくらその湿布を貼っても飲み薬飲んでも治らない。結果何だったかというと脱臼だったんですけども、脱臼がなぜかそのお医者さんは分からなかったという、その大変な事故に見舞われまして、まあ自分でそれ骨自分でゴキッと入れちゃったんですけどね、入れたら治ったという恐ろしい話だったんですけども、まあまあそういういろんな出来事がございました。まあいろいろとこう振り返ってみればもう本当に話は尽きないんですけれども、まあ今回ですね、一週間にわたりまして FMC 各スタッフのその避難生活を振り返ってみました。QIC の方では4月16日放送分の1059回の方で C 枠で、また別口で、この震災関係の、話をさせていただいております。そっちはちょっとトーンが非常に荒いですけれどもね、ということでございまして、まあ1年経ったというところです。まあ節目ということになりますが、これ1年経ってで、おそらく明日からまた全国の報道がなくなります。で、熊本にのその今の現状だとかを伝える機会が、激減します。確実に減ります。で、皆様の全国のもとに、その今熊本がどういう状況に置かれているかというのが伝わらなくなっていくと思います。で、だからといって、状況が改善しているとか、いわゆる復興とかっていうことは、全然、その状況にはまだなっていません。本当にいろんなメディアが復興というこの漢字2文字を使いますが、これは復興というその前に復旧が必要なんですよ。で、その復旧、元の状態に戻るっていう、そこに至るまでが、おそらく長い道のりがかかるはずなんですが、その状況というのをなかなかメディアが伝えてくれないということが、まあ非常にこう腹立たしく思うんですが、まあそこは単に怒っててもしょうがないので、私ども FMC では、折を見て、まあその機会があれば、その、随時、この熊本での何が今起きているのかということをお伝えしていくつもりでおります。ということでございまして、一週間お聞きいただきましてありがとうございました。明日からは、通常通りの日刊深夜快速をお送りしてまいります。